以上で検査実施の報告及び審査意見の発表を終わりました。これより決算審査の報告及び審査意見の発表に対する質疑に入ります。決算審査の報告及び審査意見の発表に対する質疑はございませんか。井桁議員に申し上げます。この監査報告に対する質疑はですね、8月25日の議会運営委員会のときに8月26日の正午までに質疑を提出してくださいというふうに決まっておりますので、それ以外この件に関しての質疑は認めることはできません。
虚偽がある。
他に質疑はございませんか。
虚偽がある。議員の発言を封じるのか。ふざけるな。発言させろ。
今回の質疑に関しましては議運会が運営委員会決まったことですので、
ちょっと緊急質問だって虚偽があるからって言ってるんじゃないか。虚偽を今発見したんだよ。ここが本番でしょ。何全部打ち合わせやってんのか。議会は裏でふざけんな。税金の使い方だぞ。だったら議運の連中がたるいんだ。協議があるじゃないか。今
緊急質問ということですので、
もちろん
監査の質疑ではなくて緊急質問
ということですね。もちろん今の監査に対して。
それでは一度内容に関しては質疑として認めるかどうか の判断をしますので。
そんなどこのじゃどの条文に対して根拠に言ってんだ。その議員の
議会運営委員会で監査 の質疑に関してはっていう話にさせておりますので。
今の答弁を虚偽なしと認めたの。今だからチェックしてるわけ。議運で今の内容発言内容すべて
一度その緊急質問について
あと学芸会ここが本ちゃんでしょ。
議会運営委員会じゃないでしょ。ますので一度暫時休憩を取ります。休憩前に引き続き会議を再開いたします。先ほど井桁誠議員から代表監査委員への質疑の申し出がありました。議会運営委員会で事前通告が決まっていることでありますので、この件の許可については規律によって採決をいたしたいと思います。井桁誠議員からの代表監査委員への質疑について許可することに賛成の諸君の起立を求めます。起立少数であります。よってこの代表監査委員への質疑は許可しないこととします。井桁議員、発言はやめ控えてください。井桁議員、再度申し上げます。発言の許可は認めておりません。静粛にしてください。井桁議員、静かにしてください。その他質疑はございませんか。13番山田議員、
はい、意見書に対しての質疑ということで、議案、この第2号の認定の病院の件について、6問ほどですね、なんだったっけ、先週の26日までにですね、質問を出してくれということで、私も早くですね、25日に、質問内容をですね、通告させていただきましたので、6問ついてちょっと質問させていただきたいというふうに思います。まずですね、最初の質問ですが、この令和6年度はですね、この国県からの補助金が減少したもののですね、入院収益の増加によって5年度に比べて、総収益は5億4000万円の増と約で、総費用については人件費等の増加によって約3億8000万円ほど増加したとのことであります。で、6年度決算は総収益88億8625万8656円、総費用の決算が94億8921万8125円で、最終的には令和6年度は6億295万9469円の純損失決算、いわゆる赤字決算となったとのことでありますが、令和5年度はですね、 7億6538万457円のマイナスでしたから、まあ、比較しますとね、大体1億6000万円ほどですか、まあ、改善しておりますが、まあ、この辺についてですね、代表監査員さんとしてのですね、病院に対しての評価をお尋ねします。それから2番目ですが、他の公立病院もですね、まあ、当市民病院と同じく、まあ、診療報酬の増加が見込めない、まあ、人件費の増加、そして診療材料費の増加等々でですね、まあ、非常に厳しい病院運営だと思いますが、対馬市民病院と他の公立病院との大きな違いとしては、現金、まあ、預金ですね、がまあ他の公立病院と比較して、極端に少ない金額となっています。まあ、令和5年度末ではですね、約2億4000万円、まあ、この決算資料からいきますとね、なっていますね、今年度の赤字ですか、今年度末の2億4000万ですね、決算上でいくと現金があるということですが、このままいくとですね、まあ令和今度の3月、令和8年3月31日には、確か予算上で2000万円になると、まあ、当初予算時には、なっていたというふうに記憶しておりますが、まあ、このままいくとですね、まあ、今年度末までに、まあ、2000万円どころかですね、マイナスになるのではないかと心配していますけれども、代表監査員さんとしての見込みをお尋ねしたいというふうに思います。まあ、続けて聞きますね。3番目の質問ですが、令和6年度中にですね、まあ、財政調整基金から一時借り入れをですね、1億5000万してたんですね。まあ、これは初めて決算書もらって分かりましたけども、まあ、これは資金ショートしていますね。資金ショートしていますが、今後、令和7年度も資金ショートが危惧されますが、代表監査員として、どのようにですね、今年度見通しておられますか。で、次の質問ですけれども、まあ、資金ショートした場合の資金のこの調達先は、一般会計からの出資、まあ、繰り入れですね、繰り入れが妥当だと思いますが、私は思いますが、選択肢としてですね、6年度のように、財政調整基金からの借り入れ、もしくはですね、民間金融機関からの一時借り入れというものもあります。まあ、市から、例えば代表監査員さんに助言を求められた場合はですね、まあ、代表監査員としてどういう対処が適当と考えておられるかをお尋ねしたいと思います。で、続けて5番目の質問ですが、まあ、今後もですね、大変厳しい病院運営が続くというふうに思いますが、病院の設置者がですね、対馬市長なので、対馬市としてもですね、最大限ですね、市民病院に対して援助していかないといけないと思いますけれども、今後、市から資金援助した場合に、一般会計に及ぼす影響はどのようなことが考えられるか、代表監査員さんのですね、意見をお聞きしたいと思います。で、最後になりますが、経営形態についてお尋ねしますが、まあ、現在はですね、地方公営企業法の一部適用となっていますが、代表監査員さんとしてですね、まあ、経営形態はどのようなものが適当と考えておられるか、まあ、以上6問についてお尋ねいたします。
この際申し上げます、正午を経過していますが、議事の都合上続いて会議を続行したいと思いますので、ご了承願います。吉田代表監査員。
1問目でございますが、病院に対する評価、収益が増えたことに対する評価につきましては、先ほどの平成6年度決算審査の報告でも述べさせていただいたことの繰り返しとなりますが、市民病院会計では、医療収入の増加が見られますが、医療費用の増加もあり、令和5年度と比較した額は減りましたが、2期連続して純損失となっております。意見書でも述べておりますとおり、令和5年3月期に策定された対馬市民病院経営強化プランの進捗は、収益面において現状とは乖離がございました。2つ目の質問についてでございますが、 資金繰りについては市と市民病院とで協議される事項かと思われますので例月水筒検査でもしっかり協議されているということが認められております。2つ目の質問についてでございますが、資金ショートしているのではないかという点についてですが、年度中の資金繰りについても市と市民病院とでしっかり協議されていくものと思っております。またどのような方法での資金調達をするのが適当かというご質問につきましては、資金調達の方法につきましては最適な方法の選択を市と市民病院とでしっかり協議をして判断されていくものと考えております。最後の質問についてでございますが、支援についてでございますが、一般会計に及ぼす影響は支援の規模によって異なると考えております。私のお答えできる立場ではございませんが、支援の規模によって異なると考えております。また経営形態についてはさまざまな経営形態の選択が考えられますが、市長及び市民の代表である議員の皆様、また病院関係者において最適な経営形態についてご検討いただくものと考えております。以上でございます。
以上、山田議員。
はい、今いろいろですね、答弁いただきましたけども、1個目の質問ですか。2期連続して純損失、これはもう仕方ないですけど、現状とですね、乖離しているということがありましたね。経営プランではですね、令和6年はですね、マイナス1億348万円の見込みだったんですが、実際、蓋を開けてみたら、6億強ですか、だから約大体5億円ほどですね、乖離があったということで、ちょっとそのプランとその実際の実績、決算の数値とはかなり乖離をしているので、ちょっとその辺の解説も詳しくしてほしかったなと。いうふうに私個人的には思っております。で、次の2番目の質問についてもですね、今後の資金繰りについてね、当然代表監査員さんは独立して見えますので、独任制の機関というふうに私は認識しておりますので、資金繰りについてもですね、答弁、しっかりと市と市民病院がしっかり協議されているものというふうに思いますというような、これ答弁があったんですが、代表監査員さんとしての意見を私は聞いているだけで、その辺もですね、きっちり答えてほしいなというふうに思いました。それから、3番目ですか、一借りされてたんですね。僕も知らなかったんですけど、決算書をもらうまでは。もうすでに、令和6年度中に、資金が枯渇してしまって、これは大変だということで、財庁の方から1億5000万貸してちょうだいと言って借りて、3月末までにお返ししたよというようなことだと思いますが、これについてもですね、見通しを聞いてるんで、代表監査員さん個人にね、その代表監査員さんとしての見通しを、ただ見通しを私は聞きたかっただけで、なんか首都当局がというような答弁だったと思いますけれども、これもどうなのかなというふうに思いました。4番目も一緒ですね、資金ショートの今後の見込みですけれども、市と市民病院がしっかり協議されているものと思いますって、他人事ではなくてですね、代表監査員さんとしての独立した機関としての意見が、僕は正直な意見が聞きたかったなというふうに思っています。それから4番目ですけれども、この資金の調達先はどこが適当ですかということを聞いてますが、これも質問と答弁がかみ合ってませんね。これも 市と病院が考えるものだよというような答弁だったかと思います。まあ、これも代表監査員さんとして、どのような、ね、調達方法、まあ、令和6年度はおそらく、まあ、年度末だったもんで財庁から1億5000万円借りたんだろうなというような、ね、ことだったと思うんですが、今年度もしかして、もっと早い時期に資金ショートした場合にね、どのように代表委員さんだったらアドバイスをされるかな、求められたらどういうふうに答えるかなっていうのを私は率直に聞きたかったというふうに思います。まあ、経営形態についてもそうですね。まあ、代表監査員さんに、まあ、当然例月監査やってみますので代表委員さんとしての意見を聞きたかったんですね。でもそれもなんかこううやむやみたいな意見もないっていうのは私にとっては残念だなと思います。まあ、先ほどね議長さんも話ありましたけども、私も期日を守ってやってるわけなんですね。26日の午前中までに代表監査員さん忙しいから質問通告してねと言って私やってるわけですね、ルール守って。だけども答弁がですね全く噛み合ってないっていうのは
池田議員、静粛にお願いします。今山田議員の発言中ですので静かにしてください。静かにしてください。
これでね、質問通告守って一字一句違わぬように質問してるわけなんですが、全く代表監査員さんの質問はですね、答弁は全く噛み合ってないんです、私の質問と。でこれ何だろうなと思ったときに、最近の一般質問と同じなんですね、内容が。都合の悪い質問についてはいいですか、はぐらかしたり全く違う答弁したりするって、なんかこれ一般質問やってるような感じがしたんですけども、代表監査委員さんね、これもしかして代表監査委員さん以外、まあ監査事務局以外からのですね、答弁への介入はあったんですか、なかったんですか。まあ、当然ないものだと思いますが、あまりにも一般質問と同じような答弁なのでお尋ねしますが、介入があったかなかったか。当然あったとすればこれ独任性の機関にですね介入するっていうことはおかしいので、それはいけないと思いますが、実際あったんですか、なかったんですか。それだけ端的に聞きます。
山田議員に申し上げます。今の質疑に関しましては事前にいただいている通告書にありませんので。
いやでも あったかなかったかだけ答えてくればいいですよ。簡単ですよね。あったかなかったか、200億以上の税金かかってるから。いやだって議長さんね、僕きちっと通告してるのに、
はい、山田議員、はい、
全然答弁違いますよね。
ごめん、まあ、議長として今ここの答弁の内紙については述べる立場ではありませんので差し控えさせていただきますが、池田議員ちょっと静かにしてください。事前通告にない、まあ、追加質問となりますので、まあ、それ以降に関してはまた後ほどご了承いただければなというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。
じゃあ最後の質問でね、3回までね、
はい、山田議員。
まあ、これ以上言ってもしょうがないのでね、僕もまあ言いませんけど、くどくど、まあ、でもきちっとですね、締め切り日前日、もう1週間前に私、質問通告6問してますので、まあ、誠実な答弁をね、してもらいたいと思いますよ。来週から一般質問始まりますけど、全くこれ、答弁になってませんよ。代表監査員さんとしての意見をですね聞きたかったんですよ、私は。で、まあ、前代表監査員さんの話してはいけませんが、もう質問もう死んでもいいぐらいですね、細かなですね、説明を私なんかにでも、この議場でですねしてくれたというふうに認識してますので、本当に質問にですね私ルール守ってますので、きちっとした通告には忠実に答弁してもらいたいと思いますよ。 まあ、代表監査員さんにおかれましてはね、本当に、まあ、大変優秀な方だと思いますけども、まあ愛知県からね、まあ、対馬市の代表監査員さんの報酬は県下最低クラスというふうに言われていますのでですね、ぜひですね、市長さんにおかれましてもですね、代表監査員さんの報酬をですね、世間並みに上げてもらいたいなと。そして、本当に優れた監査員さんが、まあ、今の吉田監査員も大変優れた方ですけども、もっといろんな監査員さんが、手を挙げてくれるようになることを祈って、まあ、ちょっと質問から離れますけれども、まあ、私の質問を終わります。
だから今質問は